皆さんおはようございます。
まあ
外では、昨日からちょっと雨が降っています。本当に久しぶりの雨ですね。12月、1月はあんまり雨が降らない、季節なんですけれども、まあ、このように、貴重な時、神様が、雨を降ってくださると信じます。ハレルヤ。まあ、私の生活の中でも本当に神様は必要な時すべてのことを満たしてくださり、また導いてくださることを信じます。それが主の計画の中で起こるすべてのことだと信じます。今日はヨシュア記2章8節から14節、自体は2章全体なんですけども、実は主の計画の中でということで、皆様と共にこの2章のところを見たいと思います。皆さん、ヨシュア記1章は、先週見たようにモーセの後継者になったヨシュアを慰めた神様の言葉で書かれました。また今日見る2章では、約束の地カナンに入るために、越えなければならない関門があります。大地の関門といえる、エリコなんですけども、そのエリコを偵察する、内容が書かれています。当時の、イスラエルはまだヨルダン川の東方に今とどまっていました。広い意味で言うと、皆さん、ヨルダン川の東も西も、カナンの地と言いますが、言えるんですけれども、正確には神様約束してくださった、約束してくださったところは、ヨルダン川の西の方なんですね。その方をカナンの地と、私たちは言います。でも、ヨルダン川の東側は、モーセが生きている時、死ぬ前にもうすでに生育しました。それで、ルーベン族、ガド族、マナセの半部族がそこで定着して、住むように今なりました。残りの部族は、旧部族とまた、半部族、マナセの半部族は、ヨルダン川の西の方を征服して、そこで住まなければならなかったということです。ところが、ヨルダン川の西側は、東よりも、たくさんの原住民たちが、先住民たちが今住んでいるということ。東側を征服したことよりも、西の方を征服することがもっとはるかに難しいということです。なぜならと40年前の事件を皆様と覚えていると思います。イスラエル民たちがの西側を40日間偵察しましたけれども、彼らは先住民たちが強くて大きくて、私たちはもう彼らを勝つことができません。恐れて入ることができないと言いました。その言葉通りに彼らは結局入ることできなく、40年間、正確に言えば38年間、荒野でさまよったんです。その記憶を持っていると。だから、西の側は東よりももっとたくさん難しくなると。もっと非常に強い人たちが住んでいるということがわかります。特にこのヨルダン川を渡ると、最初にぶつかる、都市がありました。大きな城、城を今作っている、そのエリコということです。エリコ城は当時の、時ですね、一番現代化されて、大きくて、本当に堅固な城でした。カナンの地に入る前に、それを通過しなきゃならない。倒さなければならない、像なんです。それでヨシュアは、これをどのように倒すか、攻撃するか、攻略するか、いろんな意味で、本当に悩んだはずなんです。結局、ヨシュアは、二人の、スパイですね。偵察する人たちを使わしました。その二章が、この二人が、エリコに入って、経験されたこと、どんなことを経験したのかの内容が書かれているんです。 その中で特に友情、ラハブとの、まあ、ストーリーが中心になっているとですね。ラハブと二人のスパイの中で起こった対話、まあ内容のことが今2章に書かれているということ。このことを通して私たちの人生に神様がどのように設立して、また導いてくださるのか、その中で働かれているのかを今日見たいと思います。まず見たいということは、この二人のスパイが偵察する人たちが今危機に瀕したその事件について今見たいと思います。エリコに入ったこの二人は、まあ、ラハブという女の家に入りました。聖書ではこのラハブを何と言いましたか？友情と書いています。まあ、多くの学者たちは、このラハブはお酒とまた食べ物を売るその宿を、まあ宿のようなそのことを今運営したのではないかと見ています。ある学者たちは異邦人の祭司だったとか、この神殿での友情だったというように見ている学者たちもいます。でもこの話の流れを考えてみると、ラハブはこの、まあ、宿を運営しながら人たちにお酒も自分の、体も、まあ、打って生きてきた調整だったと思われます。なぜなると、まあ、この二人は異邦人でしょ？異邦人が泊まるところを探すのが当たり前ですね。どこでも家庭に入って入るわけではないんですね。だから、とどまるこの、宿ということを探してはないかと思います。だからこの宿を運営していると、まあ、たまにですね、旅する人たちが泊まるから、このラハブも最初は、この二人はもう、遠路の旅する人たちだと思ったかもしれません。しかし、この二人をじっと見ていた人たちがいました。ちょっと怪しいと思った人です。それでエリコの王に告げました。この報告を聞いたエリコは人を使わして二人を捕まるように命令したんです。今彼らがイスラエルのスパイだと思ったということですよね。その状況のことを見るとそれはわかります。200万人以上のイスラエルの民たちがヨルダンを渡る直前にいると。まあその噂を聞いたんです。だから、まあカナンの先住民たち、エリコをはじめ、たくさんの部族は、もう大騒ぎになっているということですね。その中で、異邦人たちが、それも二人が、その、エリコに入ってくるということを、まあ、おかしく思ったということですよね。この今二人は、まあ、最大のピンチになっているんです。まあ、捕まるかもしれないということですね。この二人は今何をしているんでしょうか？カナンの地を征服するという神様の偉大な働きを今始めることのに非常に重要な位置にいる人たちです。まあスパイといって一般の民たちではないですよね。新明記を見ると40年前12人が使わされたとき、各部族の長たちが選ばれたことを考えてみると、この二人も結構身分が高い人たちだったんです。重要な役割をした人だったと思われます。ところが今、その任務がまだ終わってないのに、大きな危機が訪れたと。またピンチになっているんです。捕まえると、殺されるかもしれないということです。このカナンの地を征服しなさいということは、神様からの 命令です。なのに今、なぜこの二人はこういうような大ピンチになっているでしょうか。このことを私たちはよくうまく説明することができないんです。なぜなると皆さんここに私たちの誤解があるからです。何の誤解でしょうか。私たちは神様の仕事を信仰を持って行うと、何の困難や危機もないと私たちは期待します。なぜ？神様から言われたから、神様の働きをするから、神様がすべてのこと、道を開いてくださり、成功に導いてくださると私たちは期待します。そうですよね。自分が考えたのではありません。自分の計画ではありません。神様に言われたから、そういうや、今、やるから、主がすべてのことを導いてくださ、祝福してくださると、私たちは期待しているし、思っているんです。今、二人もこういうなんですよね。命令を受けて、まあ、偵察にしていたんです。しかし、皆さん、神様を信じる人にも、この苦難や困難とか、まあ、いろんな危機が訪れるんです。私たちにとって、クリスチャンにとって、祝福ということは何でしょうか？福ということは何でしょうか？何も起こらない、平坦な人生を過ごしているということでしょうか？そうではなく、本当の祝福ということは、状況と環境に関係なく、神様が私たちと共にしてくださることなんです。ハレルヤ。神様が自分と共にしてくださるということが本当の祝福なんです。何も起こらない平坦な人生を過ごすということが祝福ではありません。もちろんそれもいいことなんです。それを私たち祈っています。しかし、イエスを信じることによって、信仰を持っていることによって、人生の中で何の危機も何の困難や苦難がないということはありません。この誤解を私たちは捨てるべきなんです。今二人が危機になっていること、危機に直面していることを世の人たちが見るといいことではありません。神様を信じる者がこんな危機に直面していると。そういうのを思われるかもしれない。今、彼らが、カナンの征服という偉大なこの課題を成し遂げるために、先頭になっているのになぜこんなことが起こったのか。世の人たちは、わざわるかもしれない。非難するかもしれない。後ろで何か言うんですよね。しかし皆さん、この話、申し上げたように、私たち、どんなこと、何のことも起こらなく、平変に、まあ、生活するということが、祝福ことではありません。すべての状況の中で神様の働きがあるということを信じて、それに従順していくことが、本当の信仰で、それが祝福だと信じます。ハレルヤ。私はたまにそう言うんですよね。なぜこんなことを許したんでしょうか。なぜこんな苦難や困難、また迫害、なぜ私に起こるんでしょうか。私そういうように神様に疑問を持っている時結構あると思います。しかし神様は、私たちに何の危機も苦難も免除してあげると、言われたことありません。むしろ信じるからもっと迫害される、信じる信仰を持っているからもっと苦難が来るということです。信仰を持って本当に御言葉通りにこの世の中で生きてみてみましょう。皆さん、周りの人たちがどのように言うのか。信仰を持って御言葉通りに生きていくといろんなことでぶつかるんです。それがこの世の生活です。だから私たちにとって一番重要なことは、 信仰でこの危機や苦難を回避すること、逃げていくじゃなくて、危機の中でも信仰を持って神様に頼り、私の助けを見仰ぐその姿勢、その態度がもっと大事だと思います。信じる人々にも、また神様の仕事をする人々にも、そういうような危機が訪れる、まあ、苦難が来るということなんです。これを私たちは知るべきです。いや、認めるべきです。私たちもそういうことがあるんだと。教会行くと神様、イエス様を信じるともう健康になる、癒される、もうお金持ちになると、そのことだけを私たちが聞いて考えるから、少しの苦難があって少しの大変なことを起こるとがっかりするし、神様につまずくかもしれないです。聖書はそんなことはありません。もちろん神様は私たちを祝福してくださるんですけれども、この物質的なことだけが祝福ではありません。そのことを私たちは見る必要があると思います。今、主の民たちにとって危機は単なるその危機で終わることではありません。逆にそれを通してさらに成長し成熟するその恵みの通路で、またチャンスとして使われると信じます。ハレルヤ。苦難を通して時間が経ってみると、それがあったからこそ私がもっと成長していることがわかります。神様が生きておられるということをもっと深く経験する機会になります。ですので皆さん、信仰を持って生きる中で、皆さん、まあ、いろんな危機に直面したり、苦難が苦難を経験されたりとしても、皆さん落胆したり、また不平不満を言わないでください。神様をそれを通してもっと素晴らしいことをなさる主であることを信じる、そのことがもっと必要だと信じます。ハレルヤ。その今偵察したするため今いたその二人がそうなっているんです。その次は 何があるんでしょうか。その人たちがラハブに今助けられる、そのことがの後に出ます。エリコの命令により、今怪しい変な人たちが来たということで、人たちが捕まえるため来たんです。その時今ラハブは彼らに嘘をつきました。彼らはもうすでに立ちましたよ、離れましたよ、どこかどこにいたのか分かりませんと。今二人を助け上げるために今嘘をついたんです。それである人たちはラハブが嘘をついたのが良かったのか悪かったのか、まあ詩美を言う人もいるんですけども、今、その聖書の焦点はそこにあるのではありません。ラハブがイスラエルのスパイを助けた、その理由が、まあ、神様を信じているからということから私たちは見るべきなんです。なぜ今、ラハブは異邦人で、遊女です。神様を知らなかった人なんです。なのに今、神様のことを聞いていたということで、今彼らを助けているということです。だから皆さん、この注目すべきことは今旧聖地中聖地のことなんです。皆さんもう一度聖書を見てください。旧聖地中聖地、少し長いんですけれども、共に、読んでみましょう。まあラハブの告白だから、なぜ彼女が、まあ、二人を助けたのか、ここに理由が出ています。旧説一緒に読んで、旧説中説一緒に読んでみましょう。せーの。彼らに言った、主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちがあなた方に対する恐怖に襲われていること、そしてこの地の住民が皆 あなた方のために震えおののいていることを私はよく知っています。あなた方がエジプトから出てきたとき、主があなた方のために足の海の水を枯らされたこと、そしてあなた方がヨルダン川向こうにいたアモリ人の二人の王、シオンとオグにしたこと、二人を聖絶したことを私たちは聞いたからです。アメン。
これがラハブの告白です。今、ラハブがなぜ二人を助けたのか、ここで今理由があります。
ラハブは神様がイスラエルにカナンの地を与えてくださったこと、と、エジプトから出て、アラノで生活するとき、神様が行われたすべてのことを聞いたと今話しているんです。
私たちが注目すべきことは、ここですね。表には見えないんですけれども、
神様がこのすべての中で働いてくださったということなんです。ハレルヤ。
今、ラハブの告白です。異邦人です。神様を知らなかった女が今告白しているんです。あなた方の後ろにいらっしゃる神様がなさったすべてのことを私は聞いたとです。この聞くことが大事なんです。信仰は聞くことからです。ハレルヤ。信仰は御言葉を聞くことからです。今、ラハブは何を聞いたんでしょうか？神様がなさったすべての奇跡のことを、すべてのことを聞いたということです。だから聞くことが大事なんです。 しかし皆さん、今、今日私たちは何を今聞いたんでしょうか？皆さんが今一番に聞いていることは何でしょうか？いろんな、ことがあるんです。ニュースがあります。YouTube があります。Facebook があります。いろんなことが出てるんです。私が聞くべきことは神様の技、神様がなしたこと、聖書のことなんですけれども、私たちはあんまり役に立たないことに、ことを今、耳を傾けていることがあります。YouTube を通して、信仰的なものと言うんですけども、ほとんど根拠がない話をする場合が結構あります。それに心を奪われて、耳を傾けて、いやー、来年どうなるんだ、この終末論にどうなるんだ、まあ神、まあ、イスラエル人とかイオン人はどうなるんだ、まあ、いろんな話を聞くんですけども、それは本当に根拠ない話がいっぱいなんです。情報ということは必要なんですけれども、検証されてない情報を信じると変な信仰を受けるということ、この危険さが高いです。私たちは聞くべきことは聖書を通して今神様がどうなさっているのかということに集中すべきであるんです。ハレルヤ。今ラハブはよく聞きました。それで今告白しているんです。それが神様が彼女を通して今働いてくださるその証拠になります。
最初お二人がエリコに入って今多くの宿の中でも、宿がたくさんあったと思うんですけれども、
ラハブの家に入ったことも神様の導きだと信じます。彼女がそんな心を持っていたから、神様のことを聞いて、その心に少しの信仰というものが今芽生えているから、神様は二人をその家に導いてくださったと信じます。これ神様の設置です。神様の計画だと信じます。
また、エリコ王の命令によって今、偵察しに来た人たちが捕まえるその危機の瞬間、
ラハブの
助けに、ラハブの助けを受けたことも
神様の導きだと思います。
ラハブの助けによってこの二人は命が救われました。それで任務を 感謝することができました。今ラーブは噂で聞いた神様に対してこの二人と、まあ、いろんな話をしたと思うんです。聖書に出てないんですけれども、その話をすることによってもっと神様のことを聞いて神様がどんな方なのか分かったと思います。神様を働きを聞いて今彼女の心に慕い求める心があったと思います。またこの事件を通してラハブは今イスラエルというその神様、働きをする神様に対してもっと自分もその神様についていきたいとその心があったかもしれない。でも皆さん、このラハブがまず二人に、まあ神様をもと知りたいというその自分の心を話したらどうなったと思いますか。この二人が、ああそうですか、歓迎しますと彼女を受け入れたと思いますか。イスラエルにとって基本的な考え方、カナンの地の人たちに対する基本的な考え方は聖者とする、つまりみんな殺すことなんです。それ神様から言われたからです。だからカナンの地の人を見ると全部殺すべきその対象で見たんです。だからこのラハブが神様の話をとしたとしてもすぐ受け入れるってことは難しかったと思います。でも今どうなりましたか。二人が今危機になりました。捕まえるその大ピンチになっている時、ラハブによって命が救われて助けられたんです。その後ラハブの話を聞いたんです。それで彼女の話を聞いて彼女を受け入れて、結局ラハブだけではなく彼女の家族まで救ってくれるというその約束をもらったんです。これも神様の計画でまた導きだと信じますよ。ハレルヤ。ラハブがさっき話したらそれはまあ断ったかもしれないです。なぜ、イスラエルではみんな殺すべきだというように言われたから。これが神様の摂理を私たちは見つけるべきだと思います。今偵察する人たち聞きになりましたが、神様はその危機を通してエリコで唯一神様をしたい思い、まだ切に願っていたこのラハブを救うチャンスとしてそれを使わされたということです。危機がチャンスになりました。ハレルヤ。危機が機会になりました。実はですね、エリコに偵察する人たちを使わせなくてもよかったんですね。なぜでしょうか。過去12人のスパイを使わせたことがあります。その中で10人がもう、不信仰な話をすることによって神様から懲らしめられたことありますね。だから同じミスを犯すかもしれないその危険さがあります。だから使わせなくてもいいんです。なぜなると、その住人の一人が今の指導者であるヨシュアだったからです。だからヨシュアはカナンの地をのことをほとんど40年前なんですけども、ほとんど分かっているということなんです。もちろん40年間いろんなことが変わったと思うんですけれども、それで、まあ、偵察する必要性もあったかもしれないけど、考えてみると使わせなくてもいいことを今なぜラハブを救うために神様がその容赦を用いられたと思います。これが神様の計画なんです。神様は異邦人でまた友情のラハブに そっぽを向きませんでした。彼女を捨てなかったということです。世の中で彼女は友情と言われる女です。規模が見えない人生を今過ごしてきたかもしれないんです。
人の前では笑いますけれども、人の前ではもうお金を売りながら生活したんですけれども、生活をするためにしょうがないと思って、そんな人生を今過ごしてきたかもしれない。
また人たちはお酒を飲むために、また自分の快楽のために彼女のところに来るんですけれども、
そうではない時、普段の時は
誰がその彼女と交わりたいと思うでしょうか。人たちは彼女を無視したかもしれないです。
彼女自身も、
まあ、希望がない人生も自分は捨てられた人生と考えながら過ごしてきたかもしれないんです。
その女を神様はずっと見ておられたんですね。
ハレルヤ。
ずっと見ておられました。捨てられなかったんです。
彼女の心で今芽生えている小さな信仰の芽を神様はおられなかったんです。
それを大事に思ってくださいました。
それで代わりに彼女を救われるために今二人の人を使わされたのです。
そして彼女の信仰が本当なのか
テストするために二人のスパイを聞きに陥れました。
陥れたと思います。
彼女は神様のテストに合格し、
また救われました。
これ素晴らしいストーリーではないでしょうか、皆さん。
単純に、まあ、一人の女が救われた、助けがあった、それじゃなくて、その後ろを考えてみると、そういうような複雑な話が絡まっているということなんです。一人を救うために、神様はいろんなすべてのことを働かせて、結局は益にしてくださる、主の恵みを私たちは見ることができます。
今、ラハブだけではなく、ここにいらっしゃる皆さん一人一人を、
神様が救われるために、いろんなことで、ある人は何十年間、ある人はもうもっと長い時間、神様が働いてくださったかもしれません。
ただ自分がイエスを信じたいと思って教会に来たわけではなく、いろんな人たちを通して、いろんな環境を通して導いてくださったと信じます。さらに、もっと驚くべきことは何でしょうか。ラーブだけが救われたことではなく、
ラーブの告白、ラーブを通して、イスラエルがもっと大きな勇気を得て励まされたということなんです。9節、10節の話を読みましたけれども、皆さん、11節もっと読んでみましょう。11節読みましょう。聖書を見て、よろしいでしょうか。せーの。私たちはそれを聞いたとき、心が萎えて、あなた方のために誰もが気力を失ってしまいました。あなた方の神、主は上には天において、下は地において、神であられるからです。アメン。
今、彼女は素晴らしい告白をしているんです。
異邦人ですけれども、神様が作り主であることを、神様が全能者であることが分かっているんです。何を見て、噂を聞いて、彼女はいろんなことを分析して判断したと思うんですよね。
そして、その神様は現在、あなた方イスラエルを助けておられるんだと今話しているんです。
素晴らしい信仰です。 またカナンの地の人たちは皆イスラエルを怯えているんだと代わりに伝えてくれました。教えてくれたんです。この話を聞いたイスラエルの心を皆さんはどうだったのか想像してみてください。自分たちは半信半疑、半分は、信じて半分は疑問を持っていたかもしれない。本当できるのか。しかし今異邦人の口から私たちはみんなあなたのためにみんな怯えているんだよ、恐れているんだよと今話しているんです。これを聞いてイスラエルたちは本当に
勇気を得たと思います。
それで神様の言葉に対して神様の計画に対してもっと確信を持っていくことができたと信じます。ハレルヤ。40年前は逆にイスラエルがこのカナンの人たちを恐れましたけども、40年後と今は正反対になっていました。状況が変わりました。皆さん今日の御言葉の中で神様が働いていらっしゃることを皆さん見えますか？神様がどのように働いているかそのが見えますか？神様の計画が皆さん見えますか？切に願っている一人の女性に背を向けず彼女を救わるために働いてくださった神様です。ハレルヤ。一人を救うためです。それも異邦人で友情のためです。これを見ると神様の救いには皆さん差別ということはありません。誰でも救われる対象になります。どんな人でも救われる人なんです。ハレルヤ。また神様の民たちは今大胆な勇気をくださるために今ラハブを用いられたことがわかります。今日のヨシュア記の2章はこのように皆さん私たちの人間の人生とその生活の中で見えないんですけれども働いてくださる神様の御手があります。ハレルヤ。神様の導きがあります。それを今話しているんです。この話を過去の ラハブと二人のスパイだけに限ったそのことではありません。今現在私たちもこのような驚くべき神様の聖地と働きの中で過ごしていると信じます。アメン。救われたことも神様の御業で計画です。このように礼拝を捧げていることも神様の計画です。ラハブを救いイスラエルを励まし勇気を与えてくださった神様が今も私たちを覚えてくださり導いてくださり必要なことで満たしてくださる神様であることを信じてほしいです。ハレルヤ。私たちのすべてのことを今計画してくださる神様、導いている神様、共にすべてのことを働かせて益にしてくださる神様を信じていきましょう。アメン。話をまとめたいと思いますけれども、今日の御言葉には、民に対しての神様の驚くべき設立と後継計画に関する話がたくさん書かれているんです。神様の民たちがたまには、時には、まあ苦難や危機に直面する場合がありますが、このすべての状況を共に働かせて益にしてくださる神様がいらっしゃることを知るべきです。また神様を切に慕い求める人たちに神様は背を向けないというその事実を私たちは肝に銘じなければならないと
思います。実際イスラエルがカナン地に入るようになったということは、皆さん彼らが頑張ったからではありません。彼らがもうよくやったからではありません。これは神様が約束されたことを今成し遂げられたからということです。約束のゆえに彼らが入ったんです。イスラエルが神様の御前でよくやったことは一つもありません。聖書を読んでみるとわかりますね。エジプトから出たこの彼らの今の親たち、エジプトから出た一世代たちが知ったように、この二世代も同じく不平不満、神様に恨みを話したり不平不満したりしたんです。それにもかかわらず、その中でも神様は約束されたからカナン地にまで導いてくださった、また贈り物としてその地を与えてくださったと信じます。約束の神様だからです。ラハブの場合も同じです。皆さん、私今までラハブの信仰素晴らしいですね、すごいです、何回も言いましたけども、本当にすごい信仰ですね。誰も信じなかった、みんな周りに誰も信じなかったのに、自分一人で通して神様をそのように強く信じているのか、本当にすごい信仰だと思います。皆さん家族の中で一人で信仰生活するとすることはどれぐらい大変なことか、皆さんよくご存知ですよね。うちの教会、本当にそういうようなほとんどの方が一人で今信仰生活するという方が多いんですから、また命を懸けてこの二人を助けることがどうやってそれができたのか、それも本当に素晴らしいと思います。でもこれを逆に考えてみましょう。彼女の信仰も素晴らしいんですけれども、考えを少し変えて考えてみると、家族のカナンの先住民たちの中でみんなに無視されているその友情ラハブを選んでくださった神様、彼女が神様のことについて耳を傾けることができるように知ってくださった神様、彼女心を開いて神様を信じるようにして働いてくださった神様がどれぐらい偉大な方であるのかを私たちは見ることができます。その心を揺れないように守ってくださった神様です。皆さん今一人で信仰生活している方々、その心が揺れないように倒れないように今まで守ってくださった神様に感謝しましょう。どんな危機があって、どんないろんなことがあったんですけども、その心を守ってくださった神様に感謝しましょう。ハレルヤ。自分の力でやったことではありません。主の恵みなんです。そしてラハブが心だけに考えていることではなく、彼女の口を通して神様のことにして告白ができるように、今いろんな環境を作ってくださった神様です。二人のスパイを通して、彼に自分の信仰のことを告白するようにしました。それを通して神様が救ってくださるんです。その神様がもっと偉大な神様ではないでしょうか。結局神様の計画はどこまでつながっているんでしょうか。皆さん、このラハブに対しての神様の摂理計画はどこまでつながっているのか、皆さんご存知でしょう。マタイの福音書一章を見ると何が出ているんでしょうか。人たちの名前がじゅーっと書いてあります。読みづらい、読みたくない、人の名前がじゅーっと出ているんです。イエス様の啓示が書いてあります。イエス様の啓示なんですけども、そこに異邦人でまた女だったこのラブの名前が書いてあります。救い主として来られたイエス・キリストの先祖になりました。
ここまで神様の計画がありました。摂理があったんです。神様の申し上げたように、神様の救いには身分も人種も性も邪魔にならないんです。それは関係ないんです。友情だったことは関係ありません。イエスを信じることによって全てが新しくなるからです。ハレルヤ。過去のことは問題になりません。自分が弱いと思う人がいるかもしれません。足りないと思っている方々いらっしゃるかもしれません。それでこんな人生あんまりいらないと思う人もいるかもしれない。それでもうすでに諦めて落胆している方々もいるかもしれませんけれども、神様の中では、イエス様の中ではそんなことは問題にならないんです。ハレルヤ。私たちは新しくなります。新しい人生になります。今神様はこのラハブを通して、この話を私たちに話してくださるんです。あなたの過去がどうなっているか、あなた現在今どうなっているのか、それは問題にならない。私を信じるとあなたは新しくなるんだと神様は約束してくださるからです。ハレルヤ。これが神様の計画で、私たちに一人一人に対している摂理なんです。それを私は見るべきなんですね。その素晴らしい神様をこの話の中で見つけるべきなんですね。ただ二人のスパイをどのように助けた、そのことではなく、その中で神様はどのように導いてくださるのかということを確認すべきだと思います。主を信じて、主の言葉に従順していくことで、私たちは十分です。ハレルヤ。素晴らしいことをしなくても大丈夫です。先週申し上げたように、神様は能力ある人たちを探しているんじゃなくて、主の御言葉に従順する人たちを探しているんです。ハレルヤ。その人たちを通して神様の働きは行われるんです。皆さん、このように、私たちはラハブの信仰だけを考えるでなく、ラハブを救ってくださった神様の素晴らしさ、また摂理と計画のことを見なければならないと思います。もうすでに私たちはラハブよりもたくさんの祝福されたものだと信じます。イエス・キリストの十字架を通して私たちは救われたからです。ハレルヤ。イエス・キリストの十字架を通して私たちは新しいものになったからです。神様の子供になりました。カナンよりもっと素晴らしい、もっといいところ、御国を与えられたからです。ハレルヤ。今も神様は私たちの話に、声に、嘆き声に耳を傾いてくださる神様です。弱いだから、足りない、物足りだから、あなたいらないという神様ではありません。誰も経験したことない素晴らしい設立、また計画を持って、私たちを導いてくださると信じます。この設立と、また計画を信頼して、恐れなく歩んでいくとき、私たちは、神様をもっと経験できると信じます。ハレルヤ。そのような神様を私たち信じて、この一週間も、またこの一年間、また神様を信じて歩んでいく皆さん一人になりますように祝福します。アメン。そんな神様を賛美しましょう。